皆さんおはようございます。私はですね、先週3ヶ月ぶりに、床屋さんに行って頭がさっぱりしました。中身もさっぱりしました。やっと少し日常に戻ったかなという感じがしますね。今日もコロナ対策礼拝ということになりますけれども、皆さん1週間大変お疲れ様でした。またホームページを通して共に礼拝を捧げてくださっているあなたも一週間お疲れ様でした。今までと同じような生活ができなくなって気づかれすることが多いと思いますけれども、様々な形で礼拝が捧げられるということは大きな恵みであるということで、むしろ前向きにですね、感謝できれば幸いです。さて今日のテーマは聖霊について、しかも聖霊の満たしというところまで来ました。何回目になりますでしょうか。同じ質問ばっかりしているので、これは何回ではありませんね。はい、あまり面白くなかったですかね。はい、15回目になったということですね。いよいよあと2、3回で終わります。で、今日のこのテーマでありますけれども、この聖霊についてね、満たしについて大詰めのところまで来ました。もう少し辛抱して共にですね、学びを深めていければと思います。で、前回は何について見たかというと、聖霊のバプテスマということについて、考えてみたわけですね。イエスをメシアと信じた人は、救いの結果、目には見えませんけれども超自然によってキリストと一体となりました。だからそのキリストの命、平安、喜び、生き方、そういうものが、私たちのうちに少しずつであっても入ってくるということですね。そういうことをこう見ていったわけであります。あるいは育ってくるということですね。そして、徐々に最終的にはどうなるかというと、キリストに性質、考え方、生き方が似ていくということですよね。だから聖霊に導かれているならば、イエス様と似ないはずがないんですね。少しずつであっても似ていくわけです。で、これは私たちの教団で大事にしている、なんて言うんでしょう。これは、聖化というふうに言うんですね。だんだんとこうイエス様に似ていく。そういうことでありますね。で、ここまでが今まで学んだことでありますけれども、この聖霊のバプテスマ、いうものは、別の言い方があります。これも覚えておくと助けになるんですね。混乱しなくて済むんですけれども、ちょっと考えてみたいと思います。聖霊のこのバプテスマ、これに関する、あるいは似たような表現はどういうふうに言うか、皆さんこう挙げてみると、どんなことありますかね。聖霊のバプテスマイコール、こういうことかなということですけど、例えば、聖霊のバプテスマを受けるということは、聖霊が、あるいは御霊が、うちに住まわれるので、御霊が内住するとか言いますよね。あるいは、聖霊のバプテスマを受けたということは、それは、イエス様を信じて救われた、すなわち、新生した、新しく生まれ変わったんだ、ということも言えますよね。あるいは、別の言い方では、聖霊によって、承認をされる。反抗ね。はい、あなた救われましたよって反抗されるということで、承認をされるとか言いますね。まあ、いずれにしましても、すべて聖霊によってバプテスマされ、キリストと一つにされたということですので、これはしっかりと覚えておくといいと思います。で、ここで質問なんですけれども、インターネットを通して、聞いている方も考えていただきたいんですが、イエスを信じてですね、救いを受けた、あるいは聖霊によってキリストと一体とされたということは、年数が経つとだんだん効き目がなくなるんですかね。効き目はどうですかね。まあ、効き目という言い方もちょっと変なんですけど、はい、効力は変わらないですよね。はい、そういうことですね。変わらないということであります。あるいは、 一定の年数が経つとですね、もう一度イエス様を信じ直さないとね、ほんの塩入れて信じ直さないとイエス様に捨てられてしまうんでしょうか。これもおかしな考え方で、そういうことはありませんね。捨てられるということはありません。また救いは電池切れしてですね、なくなるということはあるんですかね。これもまたおかしな質問ですよね。電池切れしませんので、ちゃんとイエス様からはいつももうつながっているんだから、もう聖霊のバプテスマを受けているということは一体になっているんだから、常にそれはイエス様からは力とか命とか平安とか喜びとかね、そういうのは来てるんです。ただ私たちがここで気をつけるべきことは、イエス様の力を我々の都合で阻害しているということはありますね。これは往々にしてあります。これが多いとクリスチャンとしての輝きがどうしても薄れてしまうということですね。まあそういうことで、聖霊のバプテスマ、一旦救われた人は、この救いは一生なくなりませんので、大丈夫ですね。それゆえ、よく水のバプテスマを、最近信仰生活ダメだから、イスラエルに行ったついでに、ヨルダン川で受け直したい。こういう人もいるんですよ。それは必要ないですからね。気持ちはわからないでもないですけど、水のバプテスマは2回3回受け直す必要ありませんから、もう安心して大丈夫ですね。そういうことで、今日ぜひぜひ聖霊についてもう一つの面から学んでいきたいと思うんですね。ところがってなるんですよ、今日は。ところが、ところがっていうとどういうことですか。今までの話とはちょっと変わってきますって意味ですね。ところが、今日のテーマであるこの聖霊の満たしということになると話は別なんですね。なぜかというと、満たされるときと、あるいは満たされているときと満たされていないときがあるんだということですよ。はい。で、エペソの今日は、5の15節から見ていただいたんですが、この8節にありますよね。また葡萄酒によってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ御霊に満たされていなさい。ありますね。御霊に満たされなさい、あるいは満たされていなさいということが聖書のね、いろんなところに書いてあるんです。実は旧約聖書にも特別の時にいろんな働きをする時に御霊に満たされるという言葉がたくさん実は出てくるんですね。注意深く読んでみると。まあ、そういうことで、ここからまず皆さんと一緒に考えてみたいと思うんですね。聖霊のバプテスマと御霊の満たし、聖霊の満たしは別ですよ、ということ。これを今日もう一度皆さんと、当たり前のことなんですけど、考えていければと思いました。で、このエペソ人への手紙っていうのは有名な使徒パウロがエペソの教会の人々に書いたものですね。皆さん、エペソ教会というとどういうイメージがあります？エペソ教会、この手紙が書かれた当時、初期の非常に愛に満ちていた教会ということを挙げられますよね。非常にこうバランスが取れていた教会なんだってイメージがありますね。ところが黙示録をやって分かること、まあこれは例えば紀元50年60年頃だとすると、黙示録に書かれているのは紀元何年ぐらいですか。黙示録の時代はどなたか答えてくださると話が非常に進むんですけど、紀元90年から95年とかね、の頃ですよね。年老いたヨハネがエペソの教会の働きをしていたわけでありますけれども、でもエペソの教会は途中からだんだんと立法的になって、そして裁きが強くなって、愛が消えてしまったんだね。立法的になりますと、教会が立法的になると愛は消えるんですよ。そういう図式になってるんですから、なぜかというと上から目線になっちゃうから。形式が大事になってきますから、その人の本質が見られないので立法的になるんですね。そうすると 愛が消えてくる。冷たい教会。皆さんどうですか？冷たい教会行ったら。この教会行ってもみんな冷たい。私に冷たいんだとか。まあいろいろありますよね。本当に冷たい教会になると人々は集まりません。喜びがなくなって、この辺がピクピクしてしまう。ね。表情が硬くなる。でそういう教会。でそういうふうにこうなっていったという歴史がありますね。エペソ教会の場合。でもこの時は本当にこう、初期の頃でね、愛に満たされていた、まあ、教会ということができます。で、この手紙の特徴は、前半の3章までが、教理的な部分です。教理。信仰の教理的な部分ね。そして4章から6章までが、信仰の実際生活の部分。こういうふうにきっちりこう分けられていますのでね。読むのに非常に楽ですよ。そういうふうにしてこう読んでいくといいと思うんですね。で、今日の箇所は実際生活の中でいかに生きるかということがポイントなの。15節から見てみると、今までのことをこうまとめて、パウロは5章でもですから、愛されている子供らしく神に習うものとなれと言ってるでしょ。で、15節でも同じように言ってる。ですからって書いてある。今までのものをまとめて、だから、あるいはですから、自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさい。自分はどういうふうに生きてるんだろうか、救出者として。こういうことをやっぱりこう自己吟味していくということですね。どういうことを言ってるかというと、ここでは、知恵のないものとしてではなくて、知恵あるものとして出てきますね。知識と書いてないんです、実は。知恵なんですね。で、知恵と知識どう違うかってよく言われますけど、知識っていうのは知っていることの情報の量でしょ？ね、知っていることが多ければ多いほど、あの人頭がいいとかね、知識があるよね、とか言うわけでしょ？で、そういう人たくさんいるんですよ。でも、次は何かっていうと、今度、知恵あるものだから。ね、知恵のないものとしてではなく、知恵あるものとして生きようと言ってるんだから。知恵っていうのはどういうことか。はい。その知識を上手に運用して、あるいは転がしてね、そしてそれを有効に使いながら、こう生き方の実践につなげていくということでしょう。これが知恵なんですよ。だからむしろ知恵は大事なんですね。知識ももちろん大事ですよ。でも、それを上手に使いながら、世の中で生きていく。信仰の歩みや仕事、日常生活、いろんなものを使っていく。だから、聖書を言うんですね、パウロは。知恵あるものとして生きようっていう。じゃあ、どういうふうに生きるかっていうと、次に出てくる言葉、機会を十分に活かしなさいよって言うんですよ。機会を。チャンスを十分に活かしなさいって言うんですね。別の言葉で見ると、今の時を最大限活用しなさい。今日という日。これ、本当に最大限ね、活用して、知恵を使って、主の御前に、御心にふさわしく生きなよ。あるいは生きてね。いうふうに、こう、言うわけですね。まあ、それだけ、我々はなかなか、上手に知恵を使って、生きてない、最大限活用してないっていう面があるんですよね。この、今私たちはコロナの時代に来てますけれども、こういう時代が来るとは誰も思いませんでした。コロナによって、目に見えない小さなウイルスによって、私たちの生活全部変わっちゃったんですね。教会も全部変わらざるを得ないです。経済もね、政治も、ありとあらゆる面も日常生活変わらなくちゃいけない。で、そういうことで、これも適用できると思うんです。今の時代の中で。で、コロナについて私たち知らないことだらけですから、これからいろんなことを学んでですね、感染しないように、あるいは工夫した生活ができてですね、そして、クリスチャンとしても、キリスト者の生き方を総点検する。考え直す時代だった。クリスチャンのあり方が。だって集まれないんだから。感染しちゃうから。だからそういうことを一つ一つこう、我々は、後ろ向きに嫌だなと考えるんじゃなくて、前に向かって工夫しながら、クリスチャンとしての生き方を、これからすることができますね。まあ私たちの教会では、幸い6月からですね、今までのように、とはいかなくても、基本的に礼拝とか、いろんなことからは、もう、時間を制限したりしながら、普通にやるというふうに、この間も役員会で、決めましたけれども、そういうふうになっていきますね。もう6月からは。でないと待てませんからね。もう2ヶ月しっかりこう学んで、そしてこの今の時を最大限活用する。これが 機会を十分生かしなさいということです。聖書で見ると悪い時代だから、これ今もそう言えますね、そういう時代だから。ですから私たちは知恵深く、あの機会を生かして愚かにならないでね、主の御心は何であるか悟っていきなさいということを繋がってるんですよ。主の御心は何なのか、いつも私たちが考えなければならないテーマですよ。自分の心はどうでもいいんですよ。自分の心じゃなくて主の御心は何なのかっていうことをいつも私たちが考えながら生きていくね。あの愚かにならないでっていうのはね、別の言葉で言うと今流行りのあのぼーっと生きるって話です。ぼんやり生きていく、何も考えないんだからね。あの愚かなことってあのぼーっとして、あの何もこう考えないで生きていくような、でぼーっとしてるとチコちゃんに叱られちゃうから、だから私たちはそういうことをこう非常にあの考える必要がありますね。でもこれはチコちゃんに叱られるということよりも、むしろ聖書がもう2000年も前から言っているキリスト者の勧め、キリスト者の生き方なんですよね。これが愚かにならないで、ぼーっとしてないで、主の御心は何なのかということを悟りながらね、求めながら追求しながら生きていきなさいと言ってる。だから私たちはあのクリスチャンとしてどう生きるか、これは常に世の中をきっちり知る必要がありますね。限界はあります。能力はそれぞれですから限界があるんですよ。あるいは得意とか不得意の分野があるんです。でもそういう中にあっても私たちはですね、常にこの世の中を見ていくということは必要です。あの政治とか経済とかね、そういうことも含めてあの理解をしていく必要がありますし、また私たちの自分の国のこの政治というものね、よく学んでいく必要がありますね。で私は特に今のこの日本というものを見たときに、どういう歴史的な学びが必要かなとよく思ったり考えたりしますけど、やっぱりこう江戸幕末から明治、そしてそこからずっと富国強兵でその行った結論がね、第二次世界大戦で散々叩かれてね、日本は敗れたわけですよね。そして戦後政治があって今に至ってるんですけど、どうもそれが忘れられちゃってる。日本人の手で作った平和な憲法ね、特に九条があるでしょ、戦争の放棄とか大事なことね、ものすごく大事なんだけど、そういうことが忘れられちゃって誠実に今それが生かされてない、こういう国の在り方ってどうなのかな、もういつもそういうことを考えます。まあ、そういうことでですね、歴史っていうのは正しく私たちは学んでね、完全な歴史はなかなかね見られないんですよ。どうしてもいろんな見方からの歴史観があるからね。でもそういうことをいろんな面から学びながらね、私たちの国の在り方、今までこうに歩んできた、でそこで、どういうふうに生きるべきか、キリスト者の役割は小さかったけど、でもいろんな面でね、少ないなりにもいろんな面で多方面でね、キリスト者は影響を与えてるんですね。まあ、そんなこともこう考えながらですね、生きていければと思う。で18節ですよ。また葡萄酒によってはいけません。この葡萄酒、これは日本酒でも当てはまりますよね、適用すると。酔ってはいけないって言うんですから、これ飲んでもいいんです。葡萄酒とかお酒は体に合う人は飲んでもいいんですよ。私みたいもう拒否反応を起こす人はね、全く飲む必要ないから、酒を飲む人の気持ちがわからないんでしょう、ね、これやむを得ないですね。でも好きな人はこれ合う人は飲んでもいいわけです。悪いって全然問題ないからね。イエス様だって体の婚礼でしっかり飲んでるし、普通に飲んでるんだから、これはもう大丈夫なんです。ただ聖書が言っていることは酔うということ、酔っ払う、これ泥酔するという意味なんですよ。ちょっと飲んでほろ酔いになるということじゃないんだね。これは泥酔していくということです。なぜ泥酔するとダメなんですか。はい、次です。放蕩があるから。放蕩ってルカの福音書に出てくる放蕩息子のことだけじゃないですよ。これは放蕩っていう言葉の意味は、やるべきことをしないで酒や遊びにうつつを抜かして自分のやりたい放題して最終的に身を滅ぼすという意味でしょ。これが放蕩という意味ですよ。 ほうとうっていうと食べる方ばっかりこう考える人もいますけど、そういうことではなくて、自分のやるべきことをしないで酒や遊びにうつつを抜かし、自分のやりたい放題をして身を滅ぼす。これは典型的なのが、ルカネ福音書に出てくるね、ほうとう息子の例えの夜ですね。で、なぜお酒に酔っちゃいけないのかっていうと、酔っ払いは、頭と体の全部がアルコールの影響下に支配されて、正しい判断ができなくなっちゃうんですよ。もう一度言いますね。なぜ、酔ってはいけないのか。酔っ払い。これは、頭と体の全部がアルコールの影響下に支配されて、正しい判断ができなくなる。だから、飲酒運転しちゃう。気が大きくなって。このくらい大丈夫だ。飲酒運転するんでしょ。暴力もやるでしょ。そしてまたいろんな犯罪につながってくるということですね。適度にですね、アルコールを飲むことは聖書は禁じていませんから、この辺を理解しつつもですね、酔っ払い、これは聖書ははっきり罪と言っている、部分ですので、私たちは心していく必要がありますね。で、これと対比してです、ほら、ブドウ酒に酔うことと対比してね、そこには法とあるんだけど、逆にむしろ私たちがなすべきことは何か、御霊に満たされなさいと言ってるでしょ。これは聖霊のバプテスマとか神聖じゃないからね、クリスチャンの歩みのこれは大事な部分、私たちの成果の部分、イエス様に似てくるための非常に大事なこれは部分を言ってる。これが聖霊に満たされなさい、御霊に満たされなさい。これ聖書のいろんなところに書いてありますから。今日は一箇所だけなんですけれど、この主語には書いておきましたけどね。御霊に満たされるっていう部分。旧約聖書。まあ、これも一部なんですけど、いろんなところに書いてありますから、これはクリスチャンの言い方。じゃあ、満たされよって書いてあるんだけど、どういう意味が、これが、満たされるのかっていうと、ごめんなさい。その前に一つ。これは、厳密にはですね、御霊に満たされなさいっていう命令形は、御霊に満たされ続けなさいって意味なんです。御霊に、その時だけ満たされるんじゃなくて、御霊に満たされ続けなさいっていう意味があるんですね。これは見落としてはならないことですね。で、満たされるって意味ですけど、これはね、いっぱいになるとか、これがこういっぱいになるんです。ほら、まだこれ満たされてないですよ。でもこれがいっぱいになる。ちょっと飲みますね。喉が枯れてますから。すぐ喉枯れますので、いっぱいになるとか、あるいは十分になるとか、あるいは完成するとかね、そういう意味があるんです。これ満たしってのは何か満たされるとこう恍惚状態になるって意味じゃないですね。これは非常に理性的でありつつも御霊にこう支配されて十分にされるという意味ですね。で、聖霊に満たされるということは、私たちがキリスト者のうちで聖霊がほら十分に働いていく状態、これを言ってる。別の言い方では、聖霊の考え方に私たちが支配された生き方をしてくれるんだ。これが御霊に満たされるという意味になってくるんですね。非常に大事なことです。聖霊のバプテスマは何回も言ってるように、これ一回きりの経験、救いも一回きり、神聖も一回きりでしょ。何回も何回も救われるということはないのでね、一回きりです。御霊のバプテスマも聖霊のバプテスマも一回きり。でも御霊の満たしは常に私たちが継続して満たされ続けなさいっていう、これは命令形なんだよね。満たされたらいいよねとか言うんじゃなくて、常に私たちはそれを求めた生活する。いかがですかね、皆さん。これ本当に考えてますか、真剣に。ここがキリスト者の成長のポイントなんですよ。ここを大事にしないからね、生活での考え方、いろんな物事の考え方がこの世レベルになってくるから、全然魅力のないクリスチャーになっちゃう。だから人は集まってこないんですよ。これは今我々が考えなければならない大きなテーマですね。私自身もそうだし、一人一人が考えていかなければならない大きなテーマですね。で、 今少し言ったんだけど、なぜこういう命令があるのかっていうことを考えていきたいと思う、常にね。次に、それは私たちがキリストに従う心や生活でないと聖霊が十分に働かなくなっちゃうんです。私たちは黙っていると、あるいはそのままにしていると、罪人だし、罪人の深いものだから、すぐ考え方が反神、反キリスト的な考え方なんです。まあ、これを別の言葉で言うと、こう、肉的なとかね、この世的なとかね、神から離れたとかね、背を向けるとかね、そういう性質にこう常に帰っちゃうんですよ。どうですか、皆さん。ある人はもう日曜日ここで礼拝して、終わった途端に、もう変えられちゃったんです。いい道じゃなくて、もう、この世の時に、ああ、礼拝した、満たされた、はい、終わりねって言って、もうこの世の生活に、すれ違うの。これ極分かもしれないけど、こういう人もいるんですよ、結構。義務のように考えるから、礼拝をね。終わると、もう、外出る、玄関、一歩出ると、ああ、晴れ晴れした。じゃあ、自分のやりたい、自由に生きる、と言って、肉的なクリスチャンに戻るんですよ。なんか本当にそこで聖霊働かないでしょ。満たされないんだから。でも聖書は満たされ続けないって言ってるんだから。だから逆方向にいるのが結構私たちそれやってるんですね。で、その結果、聖霊が十分に働かない、聖霊の活躍ができなくなるということですね。そして私たちの心は当然喜びがないんでしょ。あるいは人を裁いてばかり。ね。妬みが出てくる。聖書を読みたくない。だってここに置いとけばいいんだもん。ここに置いとけばあるんだもん、個人用の聖書も。読みたくない。まあ、そう言うと失礼だから、ちゃんとうちで皆さん読むやつは皆さん持ってるわけですけどね。はい。そういうふうにちゃんと、フォローしないとね、裁くようになっちゃいますから。はい。あるいは喧嘩ばかりじゃん。ね。聖霊に満たされないと喧嘩ばかりするでしょ。感情爆発するから、バーン！はい。で、これは、聖霊に満たされないっていう証拠なんですね。で、皆さん、この辺についての話は、どう思いますかっていうことです。こういう経験はありますか？あるいはいつでもですか？とかね。まあ、こんなこと言うと失礼になりますけれども、まあ、非常に私たちは考えなければなりませんね。で、キリスト者として成長するために必要なこと。それは、常に聖霊に満たされ続けていく。あるいはそれを求め続ける。これは私たちの責任なんだね。まあそういうことで、今日はこの聖霊に満たされよという命令について主に考えました。で、残りの5分でですね、何箇所か聖書を開きたいと思うんです。聖霊に満たされたという状況が書かれているところ。一部だけ引用しますね。人の働き。これ何回も出てくるんですけど、一部だけ引用してみましょう。人の働きの2章の4節。まあ、特別な時もありましたし、そうでもない時でもあるんですけど、書かれていますね。2章の4節、いいですか？はい。人の働き2章の4節。これはペンテコステの時ですね。50節という。時でありますけれども、すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させるままに他国のいろいろな言葉で話した。まあ、異言でも、これは、言葉の意味の分かるものをね、特別に能力を与えて、福音をこう語らせてはったということになります。で、この時に御霊がね、炎のような、舌が分かれて一人一人の上に留まったのと、教会誕生の時もあります。すると皆が、聖霊に満たされ。ほら、一部の人じゃないんですよ。皆が聖霊に満たされて、ここに集った多くの人々が聖霊に支配されてきた。聖霊で、完成されてきた。あるいは、聖霊で十分になってきた。というね、いい状態がここにあるんですね。そうすると、良い結果が生まれるんですよ。あるいは、4章8節。これの続きで、ペテロの言葉の中にありますね。4章の8節。これはペテロが、指導者として生きた方ですけれども、人々に話しするときに、こう言います。4章8節。その時、ペテロは聖霊に満たされ、彼らに言った。 神の指導者たち並びに長老の方々、これクリスチャンに対して言ってるんじゃないですよ。自分たちに反対するそういう人たちに対して言うんです。今までのペテロ、聖霊受ける前のペテロだと考えられないでしょ。おどおどしてるんだから。だってイエス様が十字架にかかって、その後人たちがおどおどしてるわけでしょ。でもここで自分に反対する権力を持つ人たちに堂々とね、彼は語るんですよね。で、これはどういう状態で、はい、聖霊に満たされてるんですよ。聖霊に支配され、聖霊でいっぱいにされて、聖霊の十分な満たしの中にあった。こういう時に力が湧いてくるんですよ。これが聖霊に満たされた結果の一部でありますね。で、もう一つですかね。今度同じペテロが言っているところで、第一ペテロというのがありますか。手紙です。ずっと後。ペテロはヘブル書の後ですから、ページだと、これはですね、470ページ。第一ペテロ。ごめんなさい。これちょっと、ここは、場所がちょっと間違ったので、また、別の時に見ていきたいと思います。ここでも聖霊の満たしというのが、実は、出てくるわけですね。まあそういうことで。で、今度は、聖霊に満たされなさいという言葉があるわけですけれども、その、時にですね、聖霊に満たされた結果、人はどうなるのかっていうことをちょっと見ていきたいと思いますね。はい。これはですね、エペソの4-13に行きたいと思いますね。エペソの4-13。ペテロの方はちょっと後でまた調べて次回話します。エペソの4-13から16。これは、文章的に見て、私たちがですね、聖霊に満たされていった、その結果ですよね。読んでみますね。エペソ4-13。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識とにおいて一つとなり、一人の成熟した大人となって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。こうして私たちは、もはや子供ではなく、人の悪巧みや、人を欺く悪賢い策略から出た、どんな教えの嵐にも吹き回されたり、もてあそばれたりすることなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において、キリストにである、失礼、体であるキリストに向かって成長するのです。成長っていう言葉がね、聖霊に満たされていきますと、それは、成長するということなの。愛を持って真理を語る。真理を語るときに、そこにはちゃんとその人に対する愛があるんですね。あんたこんなことも知らないのっていうんじゃなくて、愛を持って真理を語る。あらゆる点において、柱であるキリストに向かって成長する。キリストにつながって、そして成長していくということですね。これが、聖霊に満たされた人の、結果なんです。成果の歩みというものね。まあ、こういうことを、私たちは目指していきたいと思います。まあ、別の言葉で言うと、これは、主イエスに似たものとされるということですね。そうすると、イエス様の周りには人は、集まっていたんでしょうか、集まってなかったんでしょうか。イエス様の周りに人が十二弟子、その他の弟子たち、一般の人です。常に人が集まるんですよね。私たちもイエス様に似ていくと人が集まってくるんですよ。だから伝道伝道伝道なんて言う必要ないんですよ。で、結果だから私たちがイエス様に信頼しながらイエス様と共に歩んでいくときに、人は関心を持って周りに集まるんですね。そして、それは伝道にもつながって救いに導かれる人が起こされていくということですね。これは非常に大事なことですね。 何かこう特別なことをやろうんじゃなくて、普段の生活の中で私たちはいかにイエス様に似たものとされていくか、それは聖霊に満たされていくかということにかかった。結果としてこの13節にありますように、13節からありますようにですね、神の御子に対する信仰と知識において一つの成熟した大人なんでしょ。そしてキリストの満ち満ちた御丈に達すんでしょ。すなわちイエス様と生活考え方が似ていくってことです。わずかであってもそうなれば本当に私たちは幸いですね。似ても似つかぬクリスチャンっていうのはいないですから。本当イエス様を信じていればイエス様は似ていくんです。どこかいろんな点でね、こういうクリスチャンでありたいと思う。逆のパターンは人間的な努力や頑張りで信仰生活をする人ですね。これはダメなんです。これはね、聖書の信仰じゃないんですよ、皆さん。日本人は頑張りとか努力でイエス様についていこうとするタイプが多いんです、これ。日本人の生真面目さというかね、特質なんですよ、これ。でも、これやると疲れるんです。そして裏口があるんです。裏口からどんどんいなくなっちゃう人。日本のクリスチャンは3年するとだいぶ減るっていうの知ってました？もう一生懸命頑張るでしょ？疲れちゃうんですよ。だから、教会に裏口があって、うちにも裏口ありますだいぶ北口から入る人多いんですけど、皆さん、正面から入ってくださいね。正面から入って、正面から出ていく。ね。裏口じゃなくて、本当に常にですね、人間的な頑張りとか、努力で信仰生活をする。これと、これやると、本当に、人はいなくなるんですね。信仰生活が立法的になって形式的になって、だんだんと心が疲れる。そうすると、ああクリスチャンってつまんないな、こんなに一生懸命やってるのに他の人は分かってくれないとかね、なんでみんな一生懸命なれないのかなとか言って、だんだんだんだん裁きの心、そして疲れが出てくる。そういう人のところには人が集まらないんですよ。去ってくる人は。だからそういう教会になったら私たちはいけないんですね。でも、さっきも言いましたように、日本人キリスト者はこのタイプが多いんです。これは本当に聖書が言う信仰ではないので、ぜひ、頑張り信仰じゃなくて、じゃあ何の信仰ですか？イエス様に信頼しながら聖霊に満たされて、伸び伸びと生きるクリスチャン。これが聖書的なクリスチャンですね。ぜひこういうのを目指していきたいと思います。はい。この辺が、キリスト者の生き方の鍵になりますね。で、今日はここで終わりたいと思います。来週以降は、じゃあどうしたら私たちは聖霊に満たされるようになるんだろうか。あるいは満たされた結果どうなるのかってことをもっと詳しくいきたい。今日は少しだけ話しましたけどね。もっと詳しく考えていきたいと思いますね。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。あなたの御前にあって、聖霊の満たしについて今日共に考えることができて感謝いたします。神様、どうぞ私たちが常に聖霊に満たされ続けていくような、そういうクリスチャンとなれるように。当時のクリスチャンはパウロにも見ましたし、またペテロの生き方もそうですし、本当に聖霊に満たされていくということが常にありました。どうぞ私たちもそのようなキリスト者として、歩むことができますし、疲れることなく、本当に信仰生活が自由であって、喜びにあって、常に、主を見上げてイエス様から力をいただいていく、そういうクリスチャンになれるように、どうぞ導いてください。主の御名で祈ります。アーメン。